の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。皆を恐れ愛する心を絶えず私たちにお与えくださる主よ、どうか御せつりのもとに私たちを守り、変わることのない愛によって育て導いてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストの家に皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、なんと多いことでしょう。あなたがなさった苦しい御業と私たちへの計らいは、語ろうとしても告げようとしても、それはあまりにも多くて数えきれません。私たちはあなたの御心を行うことを喜びとします。あなたの御教えに生きることが私たちの幸いです。まことに人はあなたによって確かにされます。あなたが喜ばれるものは、ますますあなたの栄光を賛美し、あなたの皆を尊ぶでしょう。あなたの聖なる皆を知る知識が、すべての民の心を支配しますように。今日も御子を愛し、御子を与えられたあなたへの感謝と賛美を携えてくる者たちに、あなたの御顔の光を照らしてください。どこへ行っても何をしても、あなたの光を映して生きるものとしてくださいますように。自分の罪のため深い悲しみの中にある者が、あなたの光に導かれ自由にされますように。神様、人はなんと深い闇の中を歩くものとなったのでしょうか。人は御子の光に照らされることがなければ闇に気づくことすらできません。私たちはあなたの御前で何一つ隠すことのない光の中を歩むものとされました。偽善に生きるこの世の生き方を捨て、自分自身をあなたの御前で明るみに出して生きることの幸い、平安、その光の道を心から感謝いたします。それゆえに私たちは何もかも知られているあなたの御前に飾ることのない真実を表し、祈ることができます。ますます偽善を遠ざけ、真実を表して生きることには一切のためらいがないように、一人一人の信仰を守り導いてください。その心に授けてくださるあなたの御心を、私たちの祈りとして生きるものとしてくださいますように。そのあなたとの深い交わりに一人一人生かされ、私たちの教会をあなたの平安を示すものとしてくださいますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに気づきと知恵とを与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、 悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。ヨハナによる福音書第13章1節から20節まで、新約聖書194ページ上の段をご覧ください。ヨハネによる福音書第13章1節。さて、杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。シモン・ペトロのところに来ると、ペトロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか、と言った。イエスは答えて、私のしていることは今あなたには分かる前が後で分かるようになる、と言われた。ペトロが、私の足など決して洗わないでくださいと言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる、と答えられた。そこでシモン・ペトロが言った。主よ、足だけでなく手も頭も。イエスは言われた。すでに体を洗った者は全身清いのだから足だけ洗えばよい。あなた方は清いのだが、皆が清いわけではない。イエスはご自分を裏切ろうとしている者が誰であるかを知っておられた。それで、皆が清いわけではないと言われたのである。さて、イエスは弟子たちの足を洗ってしまうと、上着を着て再び席について言われた。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ。そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで、主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方に示した通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。はっきり言っておく、しもべは主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝りはしない。このことが分かり、その通りに実行するなら幸いである。私はあなた方が皆についてこう言っているのではない。私はどのような人々を選び出したか分かっている。しかし、私のパンを食べている者が私に逆らったという聖書の言葉は実現しなければならない。ことの起こる前に今言っておく。ことが起こったとき、私はあるということをあなた方が信じるようになるためである。はっきり言っておく。私の使わすものを受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私をお使わしになった方を受け入れるのである。
いよいよ明日が過ぎ越し祭、ユダヤ人の一日の始まりは日没からです。日没になり、首都一行は過ぎ越し祭の生贄がほふられる日を迎えました。主がほふられる羊として十字架につけられ、時まであと15時間ほどでしょうか。これまでエルサレムへ入場され、公然と群衆に福音を述べ伝えてきましたが、もうそれも終わりです。民へのご自分の公の務めをすべて終えたと思えば、これまで頑なな心の民に光を信じなさいと語り続け、前回は裁くためではなく救うために光としてきたと叫ばれたのが、民への最後のお告げ、お呼びかけであったということでした。そして主は弟子たちと共に、いわゆる人々の間では最後の晩餐とも呼ばれている過ぎ越しの食事をされるのです。この食事の後、今晩主はほふられる羊のように囚われ、不義に満ちた裁判を受け、朝にはピラトに身柄が引き渡され、十字架につけられるのです。この食事の最後に弟子たちへのその務めも一区切り終わるのです。そしてこう始めています。過ぎ越し祭の前のことである、イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたと。この上なく愛し抜かれたとは、直訳しますと最後まで愛されたとなります。文脈的にも、主ご自身捕らえられる直前までご自分の弟子たちのためのすべてのことをなされたとの響きでしょうか。ところで、その最後まで愛されたとある後に続く内容、なんと夕食の時、悪魔はすでにイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせたとあります。ご自身をすべて注がれる愛の話のすぐ次に、裏切る弟子ユダの話が出てくる。主が最後まで愛されたとは、このユダを最後まで愛されたと聞こえてくるところです。そのことをここで記憶に留めつつ、一つ目が吸い寄せられる内容が書かれています。イスカリオテのユダにすでに悪魔がイエスを裏切る考えを抱かせたとのことです。厳密には裏切ろうとする思いを心に入れたです。目には見えないサタンとも呼ばれる悪魔の存在、その悪魔は人の内側に思いを入れる働きかけをしている。このことについては次回にまた触れたいと思いますが、この時代にも、今の私たちの時代にも、その見えない人の内側での悪しき働きがあることを心得ていきたいと思います。父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを知っておられた主、突然食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれるではありませんか。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手拭いで拭き始められたのです。主であり死である主イエスが弟子たち一人一人の足を洗い始めたのです。一人一人現れ、ペテロの番が来ました。ところでそのペテロ、主が自分の足を洗おうとされた時、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと言い、それを拒否しました。私のしていることは今あなたには分かるまいが、後で分かるようになると言われると ペテロは、私の足など決して洗わないでくださいと言って、主の前に自分の足を出そうとしなかったのです。主は、今はわからない。後でわかるようになる。もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになると答えられ、ペテロの足をも洗ってくださいました。今はわからない。後でわかるようになる。私の足など洗わないでくださいと。主イエスに足を洗ってもらうなんてとんでもない。自分の主、自分の死に対するペテロの謙遜、それはわからないことでもありません。しかしこの謙遜は、今主イエスが弟子たちの足を洗われるその謙遜、その主のへりくだりとは違うものです。例えば自分の仲間であるヨハネの足を洗う、ヤコブ、トマス、ユダの足を洗うことができるという意味での謙遜ではないのです。むしろ一人の召使いのように仲間の足を洗うことなどできないからこそ、そのようなことを主にさせるわけにはいかないということだったでしょう。当時誰が一番偉いかと互いを見計った弟子たち、その彼らに仲間の足を洗うことは屈辱と思われることです。私はこの人の召使いではないという心です。むしろ人は人の下でそのような召使いにならないために必死になって偉くなろうと努めるのではないでしょうか。弟子たちもそういう心で自分の足を洗われる召使いのようになられた主を見ていた。すると当然それはとんでもないことに見えるのです。しかし主イエスにそれはとんでもないことでも難しいことでも屈辱でも何でもないことでした。主イエスの教えを世間ではサーバントリーダーシップと命名し、教える講師や先生が少なくないと思います。サーバント、しもべという意味です。使える人がリーダーになる。使えることこそリーダーシップの重要な特目であると教えているのです。そうでなければ人は信頼せず従わないと。しかし主イエスの教えは、この世で偉くなるためリーダーになるための手腕として使えるということを心得ていれば成し得ることではありません。わざとらしいことをする謙遜を教えているのではありません。使えることが良いというのは誰もが知っています。しかし使えて生きることは良いと教えても、その実践は簡単、容易なことではないことについてはあまり考えない傾向もあると思います。主イエスはマルコの福音書で、先になりたい人は後になり、偉くなりたい人は皆のしもべになりなさいとも語られました。言葉を変え、人の奴隷、人の召使いになることだと表した方がより現実感があるかもしれません。そしてわざとらしいしもべではなく、心がけてしもべになるようにということではない。本当にしもべになっていればそれは必要ないことです。同様に召使いにとって主人の足を洗うことなど難しいことでも屈辱でも何でもありません。当然のこと、なすべきことです。わざとらしいものではないのです。人の足を洗ったからといってこの人は謙遜な人だねと言われたり褒められたりすることもありません。なすべきことをしただけだからです。召使いがへりくだりをへりくだりとも思わず当然のこととしてなす、そこに真実なへりくだりがあり、我が主のへりくだった姿が見えるのです。偉くなりたい、高ぶっている人の心では真に人の足を洗うことはできないのです。洗ったとしても何とも思わないことではなく、自分はへりくだったと、しもべのようになったと心のどこかで思うのです。
今日主は弟子たちの足をきれいに洗われました。それを当然と思う召使いのように、大したことをやっているとの人間のへりくだりではなく、弟子たちの足が汚いから、皆の足が汚いから立ち上がって洗い始められたのです。上着を脱ぎ、腰にタオルを巻いて一人一人の足を洗われる我が主イエス。軽い表現になることをお許しください。最高にかっこいい、この方が我が主であること、我が主であるとの誇りと喜びが湧いてくるのです。そして私たちが目指すのはこの主イエスのお姿、お心、へりくだりです。そこに神の国があります。主が弟子たちの足を洗い終えられると上着を着て再び席について言われました。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ、そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならないと。召使いである私があなたの足を洗ったと言われていません。主であり師である私があなたの足を洗ったと言われました。しかも洗わなければならないと教えておられるのです。なすべきこと、当然のことということです。3年ほどの年月を主は12人の弟子たちと行動を共にされました。3年間人と共にすると、例えばペテロの性格、癖、欠点などいろいろ見えてくるのです。互いに足を洗い合うどころか、人の欠点をいろいろと見て知っているからこそ互いの足を洗えないと思うのです。自分の目で見てきたものが多いから、その人の召使いのようにはできない、なれない、なりたくない。彼らは共に主と過ごしながら毎日目で見て手で触れへりくだった主を知っているはずです。主がご自身を忘れて日々人のために働かれるお姿をこれまで見てきていながら、いまだに仲間たちの汚い足を見て何とも思わない、水を汲んでこようとも思わない、むしろ誰が偉いかと互いを見る愚かさ。しかもこのあと主が身柄を捕らえられるとき、全員ご自分から離れていくことを主は知っておられました。イスカリオテのユダはご自身を売り渡し、ペテロは3度ご自分を否むことをご存知です。それを知っておられながら一人一人の足を洗われたのです。今はわからない、後でその意味がわかるのです。愚かだからこそ最後までその愚かな心がへりくだるようにと導かれた主の深い御心、主イエスは3年の間その彼らを忍耐し彼らと共におられたのです。なお十字架の死に至るまで彼らのためにへりくだられた主、弟子たちはそのようにしてこれまでずっと、また最後まで自分たちの足を洗ってこられたことに気づくのです。このヨハネの福音書13章はそのような弟子たちを最後まで愛されたと始めています。そしてキリストは互いに足を洗い合いなさいと教えておられるのです。3年間のお働き、多くの人が主に従いましたが、その中でもこの12人を最後まで愛され、最後に11人を残されたのです。主がその彼らに最後に求められたのは互いに足を洗い合うことでした。 社会に使える、世界に使えることではなく、11人が互いに足を洗い合うことでした。それが現実にならなければ、この世の人々に使えることも、世の光として使えることも、大言壮語に過ぎないものになるのです。皆さん、主は11人を残されたこと、彼らを最後まで愛されたその事実を、その意味合いをご一緒に心に留めたいのです。最後に主は、私はあなた方皆についてこう言っているのではない、私はどのような人々を選び出したか分かっている、しかし私のパンを食べている者が私に逆らったという聖書の言葉は実現しなければならないと語られました。今は分からない、後で分かる、しかし一人だけ後になっても足を洗ってくださったことの意味が人生の最後まで分からない人がいました。一緒に足を洗ってもらったユダです。サタンが裏切る思いを入れたのですが、主イエスもこれまで彼と共に過ごされ、この最後の食事の時には足を洗われたのです。裏切る自分のことについて語られる主の言葉をユダ自身聞いていながら、また同じパンを分けて食べながら裏切る思いを思い直さなかったのです。これまで機会はありました。そしてこの後も機会はあったのです。イスカリオテのユダ、主の手が彼の足を洗われたのです。洗ってもらったその足で行って主を売り渡すのです。主はそれを知っておられながら最後までユダのために最善をなされた。人は自分を裏切る者のために足を洗うでしょうか。この世の人々の最善は、あなたは私を裏切るが、でも私はあなたの足を洗うという人への恨みを残しての心による技ではありませんか。それがこの世の最善。主の御業はそのような不純なものではありません。主の十字架の御業は人への混じり気のない愛、人を最後まで愛する愛の技でした。ユダへの心も、主の11人の弟子たち、後に分かったのでした。ユダの足を洗われたことからだけではなく、自分たちの足を洗われたその真実に心砕かれ、人たちは自分たちのような愚かで心の鈍い高ぶりに生きる人たちにも最後まで忍耐し、自分たちが主から受けたように人の足を洗うことを当然のこととして、人を最後まで愛することを自分の糧として生きるものへと変えられたのです。皆さん、私たちもかつて十字架に逆らうものでした。愚かな道を歩み、自分を先に上にと、そのような我々をこの世から召し出し、私たちも足を洗ってもらったのではありませんか。主イエスに従い、また人たちが主の足跡をついて歩かれたように、私たちは人を裏切らず、自分自身を裏切る人に対しても真実な愛の技をなし、深い主イエスのご配慮を行って生きる、そのキリストの愛の技に生きられるよう、生きるよう、これからもそれを目指し、願い求め、努めていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、愚かな私たちを忍耐し、足を洗われる御子のお姿を通して、あなたの私たちへの計り知れない慈しみを思います。ありがとうございます。私たちもあなたから受けたように、私たちの主であり、死である御子が私たちのために地獄の座にまで疲れ、 最後まで愛されたように、私たちも神の国のその真理に生きたいと心から願います。どうか愛において真実においてキリストに日に日に近づくものとしてくださいますように。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の爪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の爪を除く神の子羊、
私たち
Thank you. 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めてシナー教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思いますが、恐れ入りますが今日初めての方をお立ちいただけますでしょうか。はい、今日はいらっしゃらないということですね。はい、ご報告をいたします。今日も礼拝後には特別な集まりはありませんが、久々にロービーの会があります。どうぞお時間のある方はお楽しみください。今日の報告は以上です。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。
主よ、私の目はあなたの救いを見ました。今こそ御言葉の通りに、私を安らかに使わせてください。
どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。